はい、こんばんは、下井です。
こんばんは、清水ノアです。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、12月に入りました。
入りましたね。4月です。本当バタバタ忙しくなるけどね、うんうん、でも意外とさ気はせいているけど余裕があるって感じしない？ちょっと、うん、なんかな2人ともすごい忙しい
の。いやなんか昔ほどなんか年末忙しくしなくなりましたね、
うん、
やっぱり。
だからみんななんか特別なことしないもんね。
でもなんか一人だけ異論がありそうでした。
そんなことないですよ。いやなんか地味に忙しそうな感じがします、うん、なんか年末進行でやっぱちょっと早まるじゃないですか、なんかいろんなこと
が。微妙に早まるんだよね。そ
うあれ嫌ですよね。
あの1週間早くね終わって1週間遅く始まるから2週間ぐらいね。
そうですよね。本当にそれがちょっと気がかりですね。
そうね、うん、というそのまあ12月の頭なんですけど、うん、まあ久しぶりさんのまあ小説家スペシャルということで今回はですねこれです。 AI 時代のストーリー作り。
わ
ー、はい、最近なんだけど、うん、直木賞の候補作面白くないよね。
それいきなりズバリ、
うん、で小説がどれも本当になんかいまいちパッとしなくて面白くなくて、うん、なんか新しい驚きもないし、でちょっと面白いかなっていうのはホラーと BL ぐらいじゃない、
うん、
なのであれどうしたんだろう、どうしたらいいのかなと。で僕もこの番組で前にも言ったけど、これから AI の時代になったら、うん、昔みたいに総合力を全部上げることはないよって言ったじゃん。
そうですね。
文章をうまくする、キャラクターを書くのをうまくする、うん、ストーリーをうまくする、描写をうまくする、そんなこと全部やるよりは一発何か面白いので引っ掛けた方がいいよって、
うんうん、
でその時に念頭に置いてたのは今回のこの話なんだよね。
そうですね、
うん、一点突破型がいいこれからは、うんうん、その時まあ新しい世界とか新しい面白さを作る時に AI をねうまくなんて言えばいいのかな、プローブってあるじゃない、いろんなものを探知するこういう触手の先みたいなもの、うん、そういうプローブとしてうまく AI を使ってほしいんだよね、うん、こっちの方に面白いのがあるのかな、うん、こっちの方をもっと突っ込んでいったら面白いのかなみたいなことを探るのに、うん、AI ってねすごい便利なので、うん、まあこの感じですね。まあ文章うまいとかキャラクター作りうまいとか昔の小説家的な職人芸はこれからは関係ない、あんまり。
わ、
漫画も小説も、うん、なんか新しい面白さを目指さないとなんかもう次はないと思う、うん、要は出版だって半分になっちゃったんじゃん、
うん、
その中で昔ながらにいいものを作ろうっていうやり方はもうダメだと思うんだよね、うん、でその時にプロットお話作りにどう AI をうまく活かしていくか、うん、こうやって言うとじゃあ AI が全部作るじゃんって思うでしょ、うん、でも全然違うんだよね。
そうですね、
AI ってお互いに対話しながらじゃないと進まないやつなんですよ、
うんうん、
でしかもどちらの方向に進むのかは、作り手人間の側が指示してやらないといかないものなの、うんうん、なので AI をうまく使い、しかも出してきたものをこちらが自由にアレンジして最終的な形にできるので、はっきり言って元の AI のアイディアなんて全然わからないから、うん、想像もつかない別なものが作ることができるんで、そういう感じでセレンディピティって言いますよね、
うんうん、
発見する驚き、びっくりするような新鮮さ、発見の、そういうものを生み出す一つのなんか手段として AI をうまく使ってですね、うん、今回は実際におとらじでストーリーを作ります。
でもなんかね AI というか今年このもう12月ですけどね、うん、もう最初の 年初の方でね、うん、いろいろ画像生成だったり、うん、いろんなの試して、まあなんだろうな、その時と、まあ、同じ部分だけでもかなりいろんな精度が上がってるので、
うんうん、
なんか今日ねいろいろ、まあ、みんなもちょっとね以前もいじってますけど、どんな感じなのかちょっと楽しみ
です、ね、うん、そうだね。それと AI もその言葉を扱うところに関してはものすごい進んでるから、
すごい進んでる、
うん、さっきのあれ読んでみる、さっきのさなんか、はい、僕に送ってくれたらなったじゃない、
はいはいはい、ありました。
そうで、ちょっと頭のところだけ読んでみて、うんうん、
イラさんの高校の近くに住む下町の物書きさん47歳の男性からです、
はい、
皆さんこんにちは。第252回小説家スペシャルにて、うん、長編小説の書き方の質問を紹介していただいたものです、うんうん、先日は親身のアドバイスありがとうございました、放送内でイラさんよりどんなあらすじなのかなというありがたい質問をいただいたので、箇条書きなどの3文で恐縮ですが、以下に設定と今できているプロットを書かせていただきます
で、
ということで、
ここまでなんだけど、うん、であらすじを送ってきてくれてるんだけど、うん、途中まで行ってこの先をどうしたらいいか迷っていますっていうところで終わってるの。
そうですね。
で、うん、その後のアイデア欲しいって言うんだけど、そういう時にさこれがすげえ使えるのよ、はい、
まさにね。
要するに僕たちは今ゼロから立ち上げるために AI を使っていくつかの設定とワードを足して、うん、ストーリーを最初から終わりまで AI を使って、こっちだね AI は、
はい、
でこうなって、 はじめ起承転結、うん、起からキスまで行こうとしてるんだけど、はい、AI はこういう使い方だけじゃなくて途中まで自分で作って、
確かに
迷った、ここで使って、
あ、
いろんな分岐を探れるの。
はいはいはい、はい、
そうです、
ね、
これをこうやって探れると、はい、自分にとってどれが面白いのかっていうのが分かるじゃない、
うん、
そうするとじゃあこっちに行こうっていう展開ができる、
うん、
でここで止まったらまた次の展開を行くっていう、こういうさ昔のあのゲーム的な使い方ができるんだよね、
はいはいはい、
でいくつかの分岐点を作って最後に決に行けばいいので、
うんうんうん、
あの僕たちこれからこっちをやるんだけど、今のこの47歳の下町の小説家さんは、はい、このやり方で途中から分岐を作ってみて、でこの時にあるところまで行った、困っている、ここから、ね、どういう風になったらいいのかな、面白いのかなっていうのを AI に聞いてみるっていうのは本当にアイディア出しの時のベースで使えると思うんだよね、最初の。なのでそこをうまく使ってほしいかな、
うんうん、あとイラさんいいですか、
はい、
あの今の質問者の方でちょっとあの追伸がついてて、
うん、
先日ライティング教室でこの小説の設定と本文の書き出しを音読したのですが、
うん、
先生含め他の女性参加者からも設定がありえなくおかしい、抽象的で話が入ってこないなどと酷評でした、
うんうん、
以前イラさんはどうでもいい人の意見は聞く必要ないと言っていましたが、人の意見感想はどこまで参考にすべきですか。
それ難しいね。ただ、うん、カラーがあるよね。多分、うんうんうん、この人が通っている小説の家教室の先生もリアルな小説を書く人だと思うんだ、
はいはいはい、
でその女性の読者の多くは普通の恋愛小説みたいなのが好きな人だと思うの、
うんうん
う
ん、
これってちょっと SF 入ってるじゃない、
うんうん、入ってる。
でかなりぶっ飛んだ設定なので、うん、そういう点でちょっとみんなに受けにくいのかもしれない。
そうか、う
ん、あとはそれも書き方なんだけど技なんだよね。要するに最初から突拍子もない設定に行くんじゃなく、
うん、
その突拍子もない設定の中のリアルな部分を拡大してちょっと書いてみる、
うんうんうん、
突拍子もない設定だけど普通の人が生きてるんだなっていう肌触りをつけてから展開していけばまた変わるんだけど、多分いきなり入っちゃったと思うんだ。
なるほどです、ね、
その未来設定に、
うん、でもこの設定自体は割と面白いな
と思ったんですけど、面白いと思うんだ、
うんうん、
であんまり聞かなくてもいいと思うよ正直、
うん、なんか好きなやっぱジャンルが、ね、違うとどうしてもって感じはあるんですかね、
う
ん、
それと、うん、こういう言い方ぶっちゃけよくないんだけど、
うん、
普通その辺にある小説家教室って、
うん、
本当に大体役に立たないからあんま行かない方がいいんじゃない
まあでも正直そこはずっとおっしゃってますよね
てか、うん、いいアイディアを普通にされて終わるっていうのがほとんどだと思う。 あるいは今まではこういう書き方がいい小説ですっていうのを押し付けられると終わると思う。本当に新しいものって評価できないし、うん、まあ、正直腕っこ第一線でバリバリ書いてる人はやんないからね、
うん、もし今後都内でイラさんの長編小説書き方講座など開催ありましたらぜひ参加したいですって言ってます。
どうしよう、
ね、
前話したよ ね、うん、1人70万ぐらいでやろうかみたいな ね
まあでも本当はそのくらいもらってもあれですけど、
ね、まあね、確かに
イラさんがそれはやらないですよね、
うん、やんないからね。でも大人じみた方がいいんじゃないかな、
うんうん、
そこまでやんなくても、うん、やっぱ発想一つで、まあ、今日の回もそうですけどね、うん、いろんなやりようあるってことですよね、う
ん、でもこれだけなんかちゃんと書いていらっしゃる人がいるってこと、前やったようななんかこうショートショートを募集してなんかこうイラさんが読むみたいな、
うんうん、
あんなのもまたやっても、ま
あ、昔ねあのサロンやった時クリエイティブワークみたいなのもあったし、
うん、
なんかわざわざ学校に行ってっていう感じじゃない感じがしますよね、
う
ん、
そうだね、
まあ、俺が言っても説得力ない、
うん、
怒られそうだな。
でもこの人が求めてる面白さと、
うん、
今通っている教室の人たちが求めている、
うん、
割とリアル寄りないい小説の面白さは全然違うんだと思うな、
うんうんうんうん、
だからそこのところをちょっと最初アピールした方が良かったかもね、
うん、
僕としてはなんかリアルな小説ではない、
うんうんうん、
ある種観念的なもの、
うん、
未来的なもの、フェイブラスだっけ、偶話的なものを書こうと思っていますみたいな感じのことを言って、
うん
うんうん、これを渡してもよかったかもね。
その学校もそうですけど、まあ、さっきの話に戻りますけど、うん、イラさんがやっぱおっしゃってたような、うん、いや、イラさん言っても そんなに AI 使ってないわけじゃないですか。
全く使って
それで分かってるのがさすがだと思うんですけど、僕はまあ前も話しましたけど、小説じゃないですけど、今この3ヶ月ぐらい、うん、チャット GPT とクロードを有用でめちゃくちゃ使ってるんですけど、うん、本当に作品以外の仕事でも、うん、他の文章でもですけど、いずれにしても起承転結ってある意味あるじゃないですか。
うん、
だからそのどこのポイントでもいいんですけど、とにかく、まあ、木は自分で起こした方がいいと思うけど、クソなアイディアだとしても。うん、でもとにかくそっか から広げるときに今までだったらね、学校とか知り合いとか編集者とかだったんだけど、うん、AI だったら無限に、で、うん、AI に最初僕も頼りたくなかったんですよ、うん、頼りたくないんですけど、でもその質問の仕方とか往復するのも結局自分自身の個性が入るから、うん、ちゃんと投影するんですよね、よくも悪くも、
う
ん、
そうだから AI って基本的に鏡なんだよね。
そう、
うん、でその鏡の奥にですね、人間のあらゆる情報が入ってると思って、うん、要するに巨大な図書館を背後に控えたあなたの姿見なんです、うん、なのでこちらが言ったことに返してくるだけだから、うん、こちらの質問に答えが全部実際に入ってるじゃん、うん、だからその質問の立て方で全部が決まるので、うん、それと今の洋平君の話で言うとね、うん、実は最初に面白いからこれをやりたいなっていう木と木の部分はみんな思いつくじゃん、
うん、
でみんなが困るのは木である程度進んだ後さあどうしようのここなんだよね、
はいはいはいはい、
そこでやめちゃうんですよね。
そう、ここでみんなやめちゃうんだけど、うん、ここでやめる悪い癖を AI によってちょっと強制してもらおうって話なのこれは、うんうんうん、だからうまく使った方がいいよ。
素晴らしいです、
ね、要するに小説の書き方ってまあ3幕ものでも4幕ものでもいいんだけど、うん、そこの幕間を切り替えるうまいタイミングで AI を使いながらストーリーをうまく転がしていくようなやり方を身につけると楽よ、
うんうん、
で結局さ、ここで提案を3つ4つされてもどれも違うな、こっちの方がいいなと思ったらそっちに行けばいいんだから、
うんうんうん、
で少なくともいくつか出された中であこっちの方向はダメなんだって分かることが大事なんだよね。あこっちの方向に行ったら普通だな、面白くないな、やめとこう。 AI が出した無駄なアイデアを瞬時に切り捨てられる、しかもこれタダだからね、ほぼ、うん、
本当ですよね、
これが大事なの実は、うんうん、最初は誰って面白いこと思いつくから、うん、これやりたいな、でもある程度行くと必ず壁にぶつかってその壁を乗り越えられるかどうかでこれ全部知っちゃうからね、言って、うん、なのでそこをうまくこれを使ってほしいんだよね、うんうん、
やっぱり自分のなんかのいろんな持ってるものを拡張してくれるね、うん、一つの道具かなって感じはしますね、
うんうん、ただ正直言ってその AI は過去の情報をあれこれやって確率的に言葉をそのように出してくるだけだから、うん、天才では全然ないです、うん、なのでその前に自分のセンスを磨かないと本当に普通のものしか戻ってこないからね、うん、その自分の面白センスとか組み合わせるセンスみたいなのをうまく考えてほしいかな、はい、それができれば AI は本当にものすごい役に立つから、
うん、そうですね、はい、ということでこの後本編ではね、まあ、その辺実際に AI を使ってですね、はい、いろいろ実施をしてみたいと思います、うん、さあここでお便りとご質問お願いします、
はいはい、お便りから、
はい、
末端の不女子イラストレーターさん30代女性からいただいています。
いいね、どんな絵なのかな、見たい、
ねイラさん、早川さん、ノアさん、こんにちは。在宅勤務での BGM としていつも楽しく拝聴しています、うん、連載開始当初からワールドトリガーのファンなので、うん、イラさんが今日の一冊でご紹介していた内容に大きくうなずきながら聞いていました、うん、今回は時々取り上げられている AI について思ったことがありお便りを送らせてもらいました。
ほい
ほい、私は趣味で小説やイラストを X にアップして楽しんでいます。そんな中で11月15日より X の規約が改定されるとのニュースがありました。
これね、
うん、これが主にイラストレーターを中心とした創作界隈で大きな反響があり、このまま X にイラストを投稿し続けると AI に盗まれると大騒ぎになったのです、
うん、
ただ改定前後の規約をよく読むと、もともと書かれていた内容について詳細が明文化されただけで、これまでと大きく何かが変わるとは思えません、うん、私の理解している生成 AI は Google などの検索エンジンから読み取ったデータからイラストなどを生成するので、検索エンジンに表示される時点で X 以外の SNS に移住しても生成 AI 対策にはならないと考えています。
そうだ、ね、
しかしイラストレーター間では X が規約を改悪した、もう X ではイラストアップできないという悲観的な声が大きく、さらには AI に学習されちゃうからもう X やめますと何も理解できていない内容がはびこり、見ていて頭を抱えてしまいました、うん、さらに AI との共存を訴えるイラストレーターさんは袋叩きに遭うなどもう世紀末です。そんな状況の中、大人の放課後ラジオでイラさんが AI は格差拡大装置とおっしゃっていたのを聞いて腑に落ちました、
うん、
自分が AI のことを理解しているとか頭がいいとかは思いませんが、だからこそ断片的な知識だけで語るのではなく、自分なりに調べて理解しようとするのが大切なんじゃないかなと改めて感じました。いろいろな情報に踊らされず、自分は自分なりに AI と付き合っていく方法を探していこうと思います。とても有益な内容ありがとうございました。
うわ、真面目だしよく調べてる ね、
うん、ね、
ただ X がさ、あらゆる文章を 絵イラスト全てをその自分のところで勝手に取り込んでさ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
AI の資料にできてしまうっていうのはちょっとな、うん、X もさイーロンマスクが好き勝手にできるんだから、うん、チェックボックス入れてくれないっていう感じするよね、うん、僕のは使っていいですよ、うん、僕のは嫌ですよっていう、ね、マイクロソフトだって原稿を送ってくれみたいなこと言うじゃない、
うん、
その日本語表現の精度を向上させるためにとかってい う、
はいはいはい、
あれもうチェックボックスは必ず来るから、うん、で僕はいつもノーにして送らないようにしてるんだけど、
うんうんうん、
それを X 名やってほしいよ ね、
ね、本当ですよね。
だって俺たちのもんだと思ってるからね、 X に送られてきた、いや勝手に使っていた俺たちのもんだっていうさ、うん、イーロンマスクのやり口は好きにはなれないな、
ちょっと理不尽なとこを感じます
ね、うんうん、いや絵とか描いてる人は問題だと思うよ、
本当だよね。
だってそっくりの絵いっぱいあるじゃん、
あ
これ誰なんだっけ、不機嫌な顔の描く人、日本人の画家で
奈良さん、
奈良さん、
あ、
奈良義智さんだっけ、はいはい、奈良さんみたいな、うん、AI で奈良義智って描くとさ、ドンピシャで出てくるもんね、
うん、
それは問題ですね、
ことやられちゃうと問題やだからね、
うんうん、はい、じゃあ次質問いきます、
はい、
Kさん20代男性からです。僕は今大学生でこれから就職活動があります。
わ、頑張って。
専門は理系なのですが、うん、本が好きでずっと読んできたからことから文芸などへの未練が断ち切れず、
うん、
出版社を受ける予定です、
うん、
狭き門なのは重々承知していますが、作家の側から編集者になりたい人へのアドバイスをいただきたいです、うん、厳禁な要望ですいませんがよろしくお願いします。
どうだろうな、文芸の編集者に関して言うとやっぱり広く本を読んでいる、それと自分の好みがはっきりしている、
うん、
でこの好みと一緒なんだ、裏腹なんだけど専門分野がいくつかある、その上でコミュニケーションが上手な人、座持ちが良くて、
うんうん、
無駄なおしゃべりしていても楽しい人っていうのが理想なんだよね、
うん、
でこの人今理系じゃない、
うんうん、
で理系の編集者で文芸の人はほとんどいないから逆にそこは狙い目だとは思う、
うん、
ただこれからその文芸はやばいので、出版社に入ってもうまく入れて大手に入れても文芸の編集者よりは漫画に回されると思うよ、
うんうん、
まあ、そっちの方がね、
うん、もう全然違うから。だって今アニメの市場規模、この前まで2兆円って言ってたのがさ、今3兆5000億から4兆円って言われてるんだ、
うん、
で文芸全部合わせたって5000億から6000億だから、
全然違う、
7倍、
うん、7倍8倍だから当然会社だってそっちに売りたいじゃん。なのでまあ文芸好きなのは分かるけど漫画も読んでおけばとは言いたいかな、
うん、
あと理系であることはフルに生かした方がいい。
そうですね、
うん、これからその小説の世界も理系の小説もっと増えると思うし、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ということでお話は、はい、この本編に、入っていきたいと思います、続きは4通りご視聴方法ございます、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast、そして audiobook.jp いずれかの方でご視聴ください、詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本編で、
はい。